相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
相場さん、さっき何の話で盛り上がってたんですか？
時価総額で盛り上がって
た。あ、そうだったんですか？
時価総額。
え、
時価総額。
時価総額。
あの、例えばさ、
はい、
出前館って前ここで取り上げたけども、時価総額、
はい、
3000億だか2000億だか4000億だか分からない、その辺だよ。2000か3000か4000、
はい、
でもまあ一生懸命会社頑張ってますけど、
はい、
まあ普通に考えて数千億っていう、はい、あの価値とは俺は思わない。
あ、そうですか。
だって注文来てさ、
はい、
でバイクか自転車で届けんだろ、
はい、デリバリーしてくれるんですよね。
だからそういう資産ってあんまないもんね。
あ、
まあ組んだシステム、
ええ、
あの注文を取るシステムは確かにそうだけど、ええ、まあ例えば一つの、俺もさ、あのアメリカでレストランとかやってんだけど、
はい、
一つのお店で入れる人50人なら50人って限られてて、それが何回転するかじゃない、
は
い、
そうですね。
俺の店でさ5万人とか入んないわけ、東京ドームじゃねえんだからさ。そうするとさ、居酒屋なら居酒屋、レストランならレストランがテイクアウト、アメリカでは、はい、トゥゴー、
はい、
で持ってく配達の人のより集まりだから、ええ、配達の人にお金払わなきゃならないし、
はい、
まあ、システム使用料のようなもんなんで、
はい、
そんなに俺はだって人間が食べる量って決まってるからさ、
そうですね、
マイクロソフトのソフトウェアだったら1個作っちゃえば、
はい、
あとコピーで、あとはどっか海賊がまたコピーだから1個作っちゃえばそれがもういくらでも広がるわけだよ、
はい、
火星に人がいたら火星にも売れるんだから。
そうですね。
でも出前館って火星に配達できねえぞ。あれロケット乗って配達したらさ合わねえよな。
めちゃくちゃお金かかります、
うん、でね、数千億じゃないですか。それからですね、株式投資ではこう馴染みのある民株、
はいはいはい、
これが時価総額が数百億ですよ、
はい、
まあでも民間の人には悪いけどさ、数百億っていう、
すごいですね、
裸にした時に、はい、裸にして数百億は津田さんぐらいだろう。
ありがとうございます、うん、
と思うんだよね、はい、でね、時価総額って要するに株価が上がっていけば、はい、その企業の価値と関係なくどんどんどんどん株数かける一株の株価だから、どんどん、昔ねマザーズができた頃、俺まだ生きてたのもう生きてたの、大人だったの、はい、津田さんはまず生まれてないかまだ小学生か幼稚園ぐらいでしょ。
ぽやっとしてきましょう、うん、はい、
マザーズができた頃俺大人で、
はい、
その頃マザーズに最初に上場したのがクレイフィッシュっていうとこで、松島さんという社長俺知ってるし、その後マザーズで続々上場した社長とか結構俺知ってんだよ当時、はい、みんな若くて、で時価総額高いもんだから、
はい、
でみんな若いから気が狂っちゃうんだよね、うん、え、俺何300億の会社なの、
はい、
1000億の会社なの、うん、で気が狂って、まだ 20代後半か30代初めだからもう豪遊してさ、シャンパンは飲むわさ、あ、まあ俺も飲むけど、はい、すげえんだよ俺らがとワインは開けるわ、うん、そうやってなんか、はい、その巨像を作っちゃうとか、でかい像じゃないよ、あの偽物の像を作っちゃうような
そうです、実体がっていうわけでは、うん、
で当時は社長たちも若いだから若くして大成功して、しかもほら上場してなかったら若くして、はい、例えばタクシー会社10代とか20代とかさ、はい、それから若くして、ビル1棟持つとかだったらまだそこまでいかないんだけど、はい、株価ってさ幻を作っちゃうから、
はい、
時価総額って本当に会社に見合わないほど買われればどんどん上がってって、いずれその時すごくさもう俺はすげえんだって思っちゃう20代後半が、株価がしぼんでって業績がしぼんでって、本当は株価に業、あの仕事が見合ってないことが分かった時に、
はい、
もうお金使うのガンガンやっちゃってるから、没落していって、マザーズの初期に上場した社長たちは、
はい、
結構没落して後でお金借りくるからね。あとはね、今ねあの時はもう港区のどこにいましたが今この辺に引っ込んでますと、
はい、
あの時もうちょっとあのちゃんと腰を据えてやったらよかったですとかはがきとか来るよ、まあ、まだ付き合ってるけどみんな、うん、だからね時価総額って魔物なんだなんつうの まだよねなんかね時価総額って、ね、
そうですね本当に、う
ん、本当そんな気がしますね。
地に足をつけなければいけませんね。地に足をつけ
ない、だから俺なんか時価総額さ体一つだから大したことないやな、はい、これ時価総額61キロ なんだこれ
体重ですかね
体重だな、はいはい、そんな時価総額のお話で、はい、本当に昔の若い頃の、その思い出しましたね、
はいはい、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトもしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃したもう一度聞きたいそういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。また番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、じゃあ足元を分析しましょう。
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、はい、26日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に反落し前の週末と比べ22円25銭安の 23,494円34銭で終えました。アメリカの追加経済対策の与野党協議が難航していることや中国上海総合指数が軟調に推移していることが重荷となりました。電子部品関連の一角には2020年4月から9月期決算への期待感から買いが入って下値を支えましたがアメリカ大統領選を前に様子見感も強く持ち高を一方向に傾ける動きは限られ薄商いとなりました。日経平均の日中値幅は97円にとどまり10月21日以来の小ささとなりました。朝方は23日のナスダック総合株価指数が上昇したことが追い風となりハイテク株を中心に買いが先行したものの日本時間26日のアメリカ株価指数先物が軟調に推移したこともあり続きませんでした。東証一部の売買代金は概算で1兆5929億円と8月24日以来の低水準でした。売買高は8億839万株東証一部の値下がり銘柄数は1245と全体のおよそ6割を占めました。値上がりは815変わらずは118でした。はい、ということで薄飽きないな一日でしたね。はい、
そうですね。まあ、この間俺ここ出た時もさ、
はい、
薄飽きない。
そうですか。
まあ、前回の方が 1兆円ぐらいですから、まあ、今日は今日そうか今日も2兆円割れか。
そうなん、2兆円。
とにかくねみんなね。
11日連続2兆円割れてるんですよ、ずっと。
トレードする人がやる気がないんだな。
まあ、大統領選控えてるし、とか。
まあ、いろいろ夫婦喧嘩したりさ、やる気がないんだよみんな、じゃあこれねやりにくいですよ。だって俺ずっと言ってんだけど、うん、日経先物 の動きが手出せません、はい、もうあそこで止まってるわけ。2万4000円の手前でちょっと下がってちょっと上がってちょっとこれ止まってるわけだから手を出せません、
ね、
ただ、はい、リスナーの皆さん、はい、いい話があります。
何でしょう。
それはですね、はい、今から考えますけど同じで、はい、こうやって手を出しにくい期間が長く例えば3ヶ月とか4ヶ月、はい、長くて半年続いた後は、どっちかにでっかく動きます。そうなんですよ。おおって言ったでしょ、はい、俺は実は長島って言ってほしいんだよ。
すいません一本足打法です。
ね、だからしょうがないんですよ今動けないですねなかなかね。
そうですね。
ところがね、ところが画面出れば映してほしいんですが、
はい、出ますでしょうか。
日経は動かないんですよ。これ週、これ日足動いてない。
そうですね、同
じ。だから週足だって上に2万4000円、過去3年分の頭があって、下だってほとんど動いてないから、これトレードできないですよね。
そうですね。
うん。ところがね、はい、今画面出したのはリクシル。
はい。
リクシルってずーっと上げてるからね。
綺麗なパンパカパンですね。
松田さんほど綺麗じゃないけど。
出ます。ありがとうございます。う
ん、それでね、はい、これ日足なんですが、8、9、10ってずっと上げてますよ。しかもね、紫100日線と 62銭青と緑20銭と赤5銭が離れてる、はい、
そうですね、うん、
離れてるっていうことは、はい、勢いが直近の方があるっていうことですが、うん、強いんです。ところがね、これ日足なんだけど週足で見ても強い、
はいはい、
週足でもこんな感じ、うん、俺の本ではこれ高校生って言ってます、はい、元気だから
、う
ん、
そうですね、
でね、だから日経は動かないのに陸州こんな動いてるでしょ、
はい、
次いきますよ、はい、日経全然動いていないのにこれ武田薬品、はい、これ空売りしてるけど、完璧に下げてるでしょ、そして逆パンパカでしょ、
パンパカです
ね、完璧なんだよ、ずっとこれ狙ってやろうと思って、やっとこれ先月の末から入ってきたんだけど、
はい、
だから日経のように動かないものがあれば、力士のようにガンガン上げてるものがあれば、はい、武田薬品のように下げてるものがあれば、うん、次これ見てトヨタ紡織、
はい、
これは俺今持ってまして、これ上げてるでしょ、
そうですね、うん、
というように日経先物が動かないからといって個別銘柄は全く今こそ全く違う動きをして、よく講演なんかで聞かれるんですけど、どの銘柄やったって日経が上がったら上がるし日経が下がったら下がるんだから、これ何かをやると同じに動いちゃうんでしょっていうけど全然違う、
そうですね、
あのぜひねリスナーの皆さん、よくここ認識してください。もうガンガン上げてる銘柄もあるし、ガンガン下げてる銘柄もあるし、
はい、
あのガン上げてる銘柄もしか下げてる銘柄もあるし、いっぱいそれぞれそれぞれが違うように動いてます。
そうですね、こういう時こそ個別銘柄はしっかりチェックして目を向けるべきですね。
なんでそういう賢いトークンなの、俺のトーク、うん、簡単に言うとそうだよ簡単に言うとそうですよ。
いや、こんなにね、うん、いろんな動きをしてる銘柄があるんですからね、
う
ん、
ちなみにね、はい、私が今あの買ってるとか売ってるっていうのは言わないけど、
はい、
あの観察してる銘柄がね、
観察銘柄、
うん、これちょっと言うとね、
はい、
エンジャパン、
はい、
大東建託、TKP、出前館、薬の青木、セリア、村田製作所、オリックス、日立キャピタル、スクエアエニックス、サイバーエージェント、カプコン、オービック、リクシル、オージホールディングス、武田薬品、伊藤忠、トヨタ紡織、ANA、カジマ、日本ペイント、ソニー、ネクソン、ミクシー、聖堂、イチゴ、宇部興産、コムシス、杉ホールディングス、グス、松竹、モノタロウ、ヤクルト、味の素、コロワイド、コメダ、オリコ、コナカ、アメリカのウーバー、
すごい数、
三井物産、サンドラッグ、日本郵船、富士通、日本ハム、昭和電工、日本航空、それから国際石油定石、九電工、第一三共、日清製粉、オンワード、三菱商事、任天堂、大成建設、東北電力、吉野家、東洋水産、日本タバコ、トーレ、あと20ぐらいありますが、
すごい数ですけど、
これ全部私今あのやってて、
はい、
ほぼうまくいって、しかも全部違う動き、半分は上げてるやつ、
はい、
半分は下げてるやつ、は
い、い
や
今伺ったの聞いててもこう、うん、本当にいろんなセクターですし、
そうです
ね、いろんな動きをしてる銘柄ですね、
うん、そうだからリスナーの皆さんにはぜひね、
はい、
根負けしないで、探してほしいですね。
うん、
厚田さんもほら、ラジオ日経とかホリプロだけに目を向け、はい、じゃなくて、
はい、
ほらいろいろ探せば自分に合ったチャートが出てくる、ね、チャートの男が出てくるから、
なるほど、自分に合ったタイプの、
うん、そうです、そうです。自分に合ったタイプの、今男って言った、チャートが出てきますから、はい、いや、本当にそうなんだよね、はい。パンパカパンがさ、日本でなかったら、アメリカ狙えばいいし。
そうですね。
うん。で、自分の、一番得意とするチャートパターンが、
はい、
を探せばいいんだから。だから、俺、落合博満さんと対談した時に、はい、ストライクを、俺はストライクしか打たないんだと。はい、だから三冠王なんだと。ボール球なんかもう見向きもしねえぞ。はい、あ、なるほどと。で、おっちゃんさん、俺も一緒ですよと、はい。俺もボール球に当たるチャートでは、エントリーしませんから、ストライクに当たるチャートしか入りませんよ、なんてお話をしました。
はい、
それからですね、
はい、
勝者株。
はい。
誰だっけ、
毎週お話いただいてる。
うん、毎週。10億円ぐらい買う予定だけど、
はい、
まだ買わない。バフェットさんがお誕生日に持ってるよって発表したときに、このちょうどこの番組だったわけだけども、あれは皆さんにまだ買うなって、
はい、
なぜかと、ここはみんなどんどんどんどん普通の素人さんが乗っかってきてどんどん上がるからと。
はい、
そしたらあの後下がっちゃってさ、バフェットの発表前に下がっちゃったから、
それよりも下がっちゃったり、ね、うん、
あの後に買った日本人は全員損してるわけですよ。で、次いつ入れるかっていう問題ですが、はい、まだパンパカ崩れなんで、
そうですね、
半分の法則になったら、
はい、
まずちょっと入れてみて、その次の動きを見て早めに手締まうかどうかを見ていこうと思っていて、商社株はまだ買っていません、
はい、
リスナーみんな多分あの期待してると思うんだ。
私も期待して毎日見てます、うん、
はい、なので買ったら俺絶対この番組で言いますよ、商社株買ったって、はい、で一時ねみんな買いそうになったのがね先週の何曜日か、当たり前だけど、後半にね一斉に上がったんだよ、であれ買っちゃった人いるけど俺は買わなかったの、まだ買わないよって言ってたの、はい、うん、でまだ買ってません、買うときはちょっとこの番組でね、はい、買ったぞっていうつもりです。
なんで皆さんこう見ていただく際はやっぱりちゃんと半分の補足になるのを見届けてから、うん、
見届けてから
っていうことですよね。
そう、それからね、うん、もっともう一つ言ったのは給湯株、
はい、
あの林内とかああいう、はいはい、あの給湯室の
お湯を沸かすじゃない林内の
あれじゃなくてね急に上がってる株には絶対乗らないことと、うん、収まってから、
はい、
まず急に上がっていくじゃない、それはやらないで、
はい、
収まってきてもう一度普通の動きになってきた時に、
はい、
急騰前より高いところで下げ止まって半分の法則になったら買えばいいわけですよ。
そうですね、
あの出前館なんてさ、前回俺この番組の時1日700円も
上げた、そうでしたね、
で俺空売りしたってバリバリ取れてるしさ、
はい、
であそこに乗っかっちゃダメなんです、あの今ねこういうコロナでいいからって言って出前館が赤字の発表したけど将来どうだって書いて、発表したらさ、
はい、
あんな赤字なのにさ普通の人が出前かーんって飛び乗ったわけ、今普通の人が飛びなってるわけですよ、考えもせずに、あそこはやらず、はい、その後落ち着いてから、はい、それから TKP、はい、これはマザーズだけど、はい、TKP が先週急騰したんですよ、
はい、
だけどこれ多分乗るから素人、はい、あこれいいんだなとみんな買ってるなって乗るから、
はい、
雑誌にも乗るから、
はい、
でも買わない、うん、これが落ち着いて急騰する前の、株価のあたりまで下げてきてそれを割らないで上がった時に日足で何本か取れるようなイメージですので、急騰株には絶対ない、出前館と TKB 買った人は全員やられてんだから、うん、あ俺は空売りしてるから取れちゃってんだから、
相葉さんがいつもおっしゃる本当にこ
う
テーマ株に飛び乗らないで、
ならない
ちゃんと落ち着いた動きをしている銘柄を
そうです、
自分の得意のストライクゾーンに来た時にしっかり、
はい、そうです、だから津田さんも、はい、あれだよ、急にちょっとかっこよくなった男に飛び乗ってもさ、はい、それはその時だけかもしれないから、
あ、
ね、あとちょっと見てください、はい、出前館テレビじゃない画面出てますから、はい、出前館見ていただくと、5日6日前ですから先週の、いや今ぐらいだよ、これ急騰したじゃん、
で、ね、翌
日俺その日の引けで俺空売りしてるから翌日に大陰線取ってるでしょ今これ下げてるでしょ、
はい、
それからその次見てください、はい、今度は、TKP、
はい、
これが先週のやっぱり月下ぐらいで大暴騰してるわけですよ、1,2,3,4 日上げたけどもう終わっちゃってるから
ね
後半の2日間で買った人はまあ半分ぐらい損してます、その前の人は儲かってるから、うん、この下げが浅くてもう一回、半分の法則になったら買って、前の高値で並んでしぼんだらもう損切り、で抜けたら追加、そしたらこれはいけます、
はい、
ね、そんなようなところでいろいろ今日は最初にお話ししちゃいましたけどね、そんなとこでございます、
はい、急騰している株に飛び乗らないようにしよう、はい、ということですね、
飛び乗るのは電車ぐらいかな
書き込み業者、ね、はい、お気をつけください、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はい、さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日は相場式、
はいはい、
ファンダメンタルズトレード。
え？ファンダメンタルズ？
そう。
え？
え？
びっくりしてるんですけど私今。
だしょ？
はい。
うん。これはね、今日はちょっと発表。
え？
俺もファンダメンタルズやるときある。
はい。あるんですか？
あるだですよ。
あるだですか？
あるだですよ。スタジオあるだですよ。あれあるだ。
スタジオで新宿のやつ。
新宿です。どういうふうにやるか。
はい。
まずかいつまんでお話しするとってなかなか言わないけど。あのね。
はい。
私の全財産の 65% はショート、
はい、
空売りで取ってるわけですよ、
はい、
で 35% が買いで取ってるわけです、
はい、
自分の全財産ね。そして空売りでやるときにまずチャート上で下げそうなチャートっていうのはもう40年近くやってるから分かるわけですよ、日足でも週足でも月足でもね。だけど最近大人になったんだ、俺も58だから
いよいよ大人になったわけですね。
大人になったんでファンダメンタルズやろうと、
はい、
ていうか前からやってんだけど、どうやるかっていうと、今世の中で苦しい業界っていうのをセクターを探していきます、
はい、
そうするとアパレル、
そら苦しいですね、
オンワード、
はい、
オンワード、いやオンワード俺売ってないよ、
ええ、
オンワードって社員が8000人いる、
ええ、
そして売上が2600億円、
はい、
売上2600、居酒屋でさ名刺交換したらさ、はい、売上2600億なんつってさ、俺なんか そんな言ってないわけだからさ、すごいななんつってさ、
で
経常利益とか見たらさ、は
い、
俺の方がいいの俺のトレードの売上2600億で社員8000人で、経常利益はマイナスですから、あ、じゃあマイナスかな、4億円かな、4億円なんて俺1ヶ月の話だからね、
う
ん、だからなんていうかな、規模で見ちゃうとダメです、
はい、うん、規模だけ聞くとちょっとね、おお、びっくりしちゃいますけど、
ところが2400億売り上げて1億とか2億しか儲かってないから、むしろ赤字だったりするわけですよ、
はい、
でコナカもそうだし、
あ、そうです、
ね、うん、あんな松平健なんかあれだよ、暴れん坊将軍、徳川将軍八代吉宗をキャラクターに使ったぐらいだから、コナカなんてな、
そうですね、
とかね、それから ANA だってそうですよ、
それ
から JAL だってそうですよ、っていうように、まあ、あの、よろし、まあ、ちょっと業績が伸び悩んで苦しんでるセクターが、アパレルだとか飲食だとか、航空関係だとか、そういうものを調べる、
はい、
それから紙、ペーパー、
ペーパー、
うん、なんとか製紙とか、
はい、
王子製紙だとか日本製紙だとか、
はい、
ああいうとこもやっぱりこれから紙なくすから苦しいわけですよ。
そうですね、もうオンラインでこう、そういうことです。
トイレ行ったってなんかあれだよな、水で洗って風で乾かすから紙がいらない
それトイレの紙とオシュレットの話ですね、
うん、そうそう、で俺紙不足だったんだけど、俺自分のオフィスがさ紙パルフ会館だから紙不足は大丈夫だと思って安心してトイレ入ったな、
はい、
うん、まあそう、まあいいんだけど、紙の業界もそう、いろいろな業界、ね、ラジオ日経もそうです。つまり、ちょっと弱くなっている、
はい、
相当弱くなっているセクターをしっかり調べて、
はい、
でそのセクターの中で、例えば紙だったら王子製紙があったり日本製紙があったり、それからアパレルだったらさっき言ったコナカだとか、はい、オンワードだとか、なんとかとかいっぱいあるじゃない、
はい、
その中をちゃんと調べて、
はい、
一番苦戦しているところのチャートを見て、うん、そこが上がってたら売らないんです、うん、それでも売らないんです、
はい、
そして苦戦しているセクターの苦戦している会社をちゃんと調べ上げて、
はい、
その会社がチャート上逆パンパカパンになり、
はい、
なったその後誰かがトロい人が買って上がっていったけれども、ちょっとしか上がらずにこけて、
はい、
つまり逆パンパカパンに最初になって、
はい、
一回軽く戻って下げたところを売っていく、
はい、
そうすると上がる心配がないんです。なぜかっていうと落ち目とは失礼だな。苦しい状況のことはもう調べ上げてるから、
はい、
ちょっと上げても、こっちはビクビクせずに大丈夫。うん、大丈夫。自分を信じて、
はい、
この会社は弱いんだって。
今こういう情勢だって、今頭に入れておけばね。
その方がいい、その方がいい。なんか俺ちょっと直接的でさ、なんか俺、その会社の人になんか首絞められそうだな。
そういうことなんですよね。
う
ん、
ということで、
はい、
やっぱり、あの相場式ファンダメンタルズっていうのは結局ファンダメンタルズが良くなくても、
はい、
そこで売るっていう空売りを入れるっていうことはしなくって、だって半年後にその、状況が現れるかもしれないし、
はい、
1年後かもしれないし、ファンダメンタルズが悪くたってあのファンドとか買って上がってるかもしれないから、はい、ファンダメンタルズが良くないことを確認した上でチャートをよく確認して、1回目に弱った時はまだ様子見で、2回目に弱った時に入ると大抵うまくいく。これが相場四郎はファンダメンタルズを否定してるわけです。なぜかっていうと、ファンダメンタルズ、まあ社会のファンダメンタルズと会社の業績ってあるけれども、
はい、
会社の業績とか今後の展望ってあるけれども、
はい、
どんな展望したって何ていうかな、買う人が買っちゃえば上がっちゃうし、
はい、
売る人が売っちゃえば下がっちゃうし、
はい、
だから、なんていうかな、そういう業績だ、なんだ、なんだ、だって、買う、いわゆる美人投票なわけですから、
そうですね、
あんまり可愛くなくてもみんなが投票すれば1位だし、
はい、
津田さんみたいに可愛くて綺麗で、ちゃんと賢くて、あんまり言い過ぎちゃいけない。そういう人だって、誰も投票しなかったら、はい、 ビリだもん。
そうですね、うん、株価とはそういうものですもんね。
美人投票つってみんなが相場白に投票したら男なのに1位だもん、
はい、1位になりますもんね、
う
ん、
つまり株式市場って、はい、いろんな人が売ったり買ったりして、うん、素人もプロもそれから頭のいい素人と、はい、もうちょっと低い素人と優秀なプロと、はい、中ぐらいのプロと大したことないプロとみんなが入り混じって売り買いをします。だから誰がどう考えてるか出口調査しないとわからない。
そうですね、結局どこに投票したかは、
そうですね、出口投票の結果が、はい、東京マーケットであれば3時に発表されます、はい、それは終値として、うん、その出口投票の終値をつないだものが冷やしチャートだし、はい、それを集大にやったものが月足チャートなわけですから、要するに美人投票の結果がチャートなので、はい、弱いセクターの弱い企業を観察しながら美人投票が不利に転じたことを確認してから入れるということで、うん、今ね私のところでは一人に、はい、入ってもらって外資系でバリバリやってた同級生なんだけど入ってもらって、その分析をしてもらってるんですよ、
うん、
だからぜひねリスナーの皆さんも相場式のチャートの読み方を勉強していただかないと、どんなにファンダメンタルズが悪くても良くてもそういうふうに動かないから。だからでも悪いのが悪いふうに動いたときはやっぱちょっといいでしょう。逆に言えばいいのがいいように動いたときは買いなんだけど、はい、この買いの方が難しいわけですよ。だってさ、株価って必ず売られるために買われるわけよ、うん、どのファンドだって最後売るから。
そうですね、
うん、津田さんだって買ったら売るでしょ。
もちろん買ったら売ります。
買ってさ売らないで死ぬまで持ってたらさ何もなんない。お金取られて終わりだもんね。
そうですね、うん、絶対買ったら売ります。
そう、趣味買ってさ掲示板にダーッと出てるのが趣味なんて言ったらお金なくなっちゃうもんな
そうですね、ただただ、
うん、そうだから株っていうのは買ったら必ず売るんです、だからそこに乗っかると。ところが株は必ず買われるとは限らないわけ、はい、買われたものは売られる、はい、ところが買われないものもある。だから上げを狙うより下げを狙った方が、はい、俺はいいと、日本の市場ではね、うん、というとこ、要するに経済成長が、はい、高度経済成長の時、俺の小学校中学校の時はガンガン上がってさ、はい、大学の時なんてさバブルだからね、もうなんか倉田真理子っていう女優がいて誰かに買ってもらった家がさ5000万つんで見に行ったらさなんかちっちゃい家でこれで5000万っていう、はい、って感じだよ。もう超バブリーだったね。俺タクシーの運転手が月100万ぐらい稼いだからね、
へ、
うん、チップ5万円とか。
なんかこう一万円札を見せてこう止めないとタクシー止まらなかった時代があるっていうのは、
まあ、俺それ見たことはないけどみんな言うよね。
本当なんですか、
う
ん、
だからいやタクシーのうちすごい稼いで100万とか、はい、確かにその通り。だから今何を言おうとしたんだこれ
ファンダメンタルズですね、うん、ファンダメンタルズをしっかり見た上で相場式で、うん、っていうことですよね、
は
い、
そうです。なんでタクシーのこと言ったの忘れちゃった
な。なんでバブルの話になっちゃいました最後ね。
そうです、そう、はい、はい、バブルの時と違うから、
はい、今は違いますからね、
はい、
はいはい、お別れの時間が近づいてまいりました。この後は相場 TV での延長配信ですが今日はどんなお話でしょうか、うん、
長く上がってる銘柄、はい、それから長く下がってる銘柄ちゃんと一緒に見ていきましょう、はい、私の観察銘柄を見ていきましょう、
はい、はい、この後の相場 TV の延長配信も引き続きお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは締めに行きましょう、
はい、株はギスター。